こんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第30回の今日は、機械荒井白石とシドッティと題してお送りします。14回も殉教地シリーズを挟むようになったのでお忘れかもしれませんが、日本のキリスト教史としては、江戸にキリシタン屋敷というものが作られて、そこに宣教師や主だった信徒が入れられるようになったところまでお話したかと思います。今日はその続きですね。キリシタン屋敷に最後に入れられることとなった宣教師のことをお話していこうと思います。シドッティの日本潜入。屋久杉で有名な屋久島に黒船騒動が起こったのは1707年10月のことでした。沖合に見慣れぬ黒っぽい外国船が現れたと、島中が厳戒態勢になりましたが、夜になり見えなくなり、夜が明けるといなくなっていたので、ああ、何でもなかったんだと島民はほっとしました。しかし、そうではありませんでした。あくる朝、東米という炭焼きを生業とする者が山に行くと、奇妙な風体をした男に出会いました。酒焼きを剃り、日本人風の着物を着ているものの、背丈は180センチを優に超え、白い肌に飛び色の瞳。到底日本人には見えません。だけれど驚いたことに、流暢な日本語で、東米に水をくれないかと言うではありませんか。一体これは、東米は前日の黒船騒動を思い出しました。そう。男はあの船に乗ってやってきたのです。名前はジョアン・バプチスタ・シドッティ。イタリアのシチリア島生まれの神父でした。シドッティはローマの神学校で学んでいるときに、日本に関する多くの資料を目にし、日本に関心を持つようになりました。日本が禁教令を敷いているのは、キリスト教を誤解しているからだと考えたシドッティは、自分が日本に行き、その誤解を解いて、再び宣教できるようにしようと考えたのです。そして最初の、指名地、マニラで日本語を習得したシドッティは、貿易船に乗せてもらい、屋久島の沖合で小舟に乗り換えて、単身日本に乗り込んだのです。自然に日本人と知り合いになり、外国からの使節として、将軍に謁見を申し込むつもりでしたが、びっくりした東米が村長に連絡し、関わり合いを恐れた村長が藩に通報したので、あっという間に藩の役人に捕まってしまいました。それで屋久島は薩摩の島津氏の管轄だったので、鹿児島に送られ、南蛮人だからということで長崎に送られ、牢に入れられてしまいました。ああ、哀れなシドッティ、行く手はいかに。江戸キリシタン屋敷へ。そのまま長崎で処刑されていてもおかしくない状況でしたが、シドッティにとっては一つの行幸が起こりました。江戸へと行けることになったのです。行くと言っても、狭い丸かごに詰められて江戸へと送られるのですから、体の大きなシドッティにとっては、拷問と同じです。それでも日本の首都である江戸に行けば将軍に会うなどの機会も与えられるかもしれないので、シドッティは神に感謝したことでしょう。実際江戸に送られるようになったというのは奇跡的なことでした。なぜなら将軍綱吉の時代であれば報告が入れば速攻殺されていたでしょうけれど、シドッティが長崎の牢にいるときに綱吉が崩御。第六代将軍に徳川家宣が就任し、家宣の次公だった荒井白石が政治の表舞台に立つようになりました。そしてこの思慮深い知識人、荒井白石が、シドッティを取り調べのために江戸に送るように言ったのです。多分シドッティはこんな事情は知らなかったでしょうけれど、神に感謝したのは正しいことでした。首の皮一つで命拾いをしていたのです。 江戸に着き、キリシタン屋敷に入れられると、そこへ新井白石がやってきて、取り調べが始まりました。後年、この出会いのことを、新井白石は知人への手紙の中で、一生の機会だった。機会という漢字は、奇妙な出会いと書くんですけど、稀なる出会いのことですね。奇妙の木は、奇跡の木でもあるので、本当にそんな出会いの時間だったでしょうね。禁教令の出ている中では、宣教師との出会いを良い出会いだったとは言えないので、こう表現したんだと思います。計4回にわたる取り調べで、新井白石はシドッティの知識の深さと慎み深い様子に感嘆したようです。例えばこんなことがありました。新井白石の西洋気分に書かれたエピソードです。初見の日、第1回取り調べの時ですけど、長く時間が経ってすでに日が傾いたので、奉行の人に向かって、何時になっておりますかと聞いたところ、この辺りには時を打つ金もないので分かりませんとのことだった。シドッティは奉行に断って庭に降りると、神戸を巡らせて、太陽のあるところを見て、地上にある自分の影を見る。そして、指を屈して数えながら、我が国の歴法に従えば、暦ですけども、歴法に従えば、何年何月何日の何時でありますと言った。このように書かれています。新井白石は、シドッティのことを、博覧狂気で諸学に習熟した人で、天文地理の分野では、私は到底及びもつかないと述べています。現代の私たちからしても、すごいなと思いますよね。儒学者、新井白石。では、取り調べをした新井白石という人物が、どんな人だったかということにも少し触れておきましょう。新井白石は儒学者で、中でも朱子学者でした。朱子学では、国の支配者を王者と覇者に分けます。王者は王者の理論にのっとる国の正当な支配者であり、覇者は武力をもって支配する不当な支配者のことを言い、覇者が国を治めると世は乱れ、地には異常が起こると教えます。だから、君たる者は誰よりも正しくあらねばならぬというわけですね。帝王学としては至極真っ当な教えです。先ほど家信の自公だったと言いましたが、自公とは君主に辞して学問を講義する人のことなんですが、要するに教育係で、学問的な関係としては白石が家信の師となるわけです。しかも帝王学を教える師匠なのですから、相談役、ひいては指南役となるのは当然の流れで、白石は将軍家信の時代、最も活躍した政治家だったと言っても過言ではありません。おそば御用人の真鍋明房とともに、幕政を実質的に主導し、聖徳の治と呼ばれる時代をもたらしました。詩人としてはどうだったかというと、この時代には珍しく、一人の妻しかめとらず、妻とともに子供たちを立派に育て上げています。家庭的に安定していたことで、政治に精力的に取り込むことができたようです。実は、一夫一妻を守れとは、儒教では言っていません。しかし自ら進んでそうしたのですから、一夫一妻を求めるキリスト教と、新井白石は、図らずもこの点で一致しています。宗教的に白石は、神道と仏教を混ぜたような信仰を持って亡くなっているので、キリスト教とはかけ離れた感じですが、このような背景を持った人に取り調べを受けたことで、シドッティは単に、キリシタンなんて邪教だという、そういうふうに否定されるのではなく、思うところを聞いてもらえる機会を得たわけです。もっと詳しく、キリシタンにまつわる様々な話題を、もう少し掘り下げてみていくこのコーナー。今日は、殉教者の数についてお話ししようと思います。なぜこのタイミングでかというと、新井白石が書いた ローマ人諸地建議の中で、日本の殉教者の数を20万から30万人だと書いていて、それが今に至るまで引用されることがまあまああるからです。これは明らかに多く言い過ぎです。確かに白石は優秀な学者でしたが、キリシタンに関してはシドッティが捕まってから取り調べまでの間ににわか仕立てで勉強したに過ぎません。また千葉で生まれて江戸で働いて、ほとんど関東に暮らしていて九州などには行ったことはありません。だから多くのものがキリシタンになった、またそれらのものが殺された等の記録と、国の国高などから殉教者の人数を推定しただけだということです。ところが、例えば島原天草地方や長崎のほとんどがキリシタンだったといっても、それはその地方だけのことであって、長崎の人口は2万人ほどでしたね。そしてまた天草島原がそれと同様だったとしても合わせて4万人。頑張って5万人ぐらいです。みんながキリシタンだったと書かれていることもある島原地方でも、キリシタンだったものは実際には 75% ぐらいだったということが分かっています。つまり、そうですね。そんなにキリシタン自体もいなかったんですね。当時全国にキリシタンはいましたけれど、数万人単位でいたところは何箇所しかありません。だから、全国のキリシタンを合わせても、どれくらいになるでしょうか。ものの本では時々100万人とか書いてありますけれど、ちょっとそれは無理がある数字ですね。日本のキリシタンの総数の方が20から30万人ぐらいだったと考えるのが妥当な線だと思います。では、そのうち何人が殉教の道を歩んだかですが、多くてもその1割ぐらいではないでしょうか。つまり2から3万人が殉教者の数だと考えられるのです。とかく多く言われがちな殉教者の数ですが、殉教が数の問題ではないとしても、実際よりも大幅に違ってしまうことは考えものですね。ここらで正しく認識してはどうかということで補足させてもらいました。以上、もっと詳しくでした。三つの策。シドッティへの取り調べの後、わずか5日で荒井白石はローマ人諸地建議を書き、将軍家光に上呈しました。そこでシドッティの処遇について3つの案、3つの策を挙げています。それを現代語にするとこうなります。偉人、シドッティのこと、偉人を裁き判決いたしますには、上中下の3策がありましょう。第一、彼を本国に返すことが上策であります。これは難しそうに見えて優しいと思われます。第二、彼を囚人として助け置くことが中策であります。これは優しそうで、実は最も難しい。第三、彼を中する。死罪とすることですね。彼を中することは下策であります。これは優しそうで優しい。白石はこのように建議して、家信に採決を任せました。当時、キリシタンといえば貼り付け獄門、宣教師は最も悲惨に処刑されるというのが通例だったのに、殺すのは下策と、実質的に退けているのですから、白石が冷静かつ寛容で、できれば、シドッティを助けようとしている姿勢が伺えます。近況からですので、問題視されない程度に建議しているわけですけれど。で、結局どうなったかというと、中策が取られました。家信がそう採決したのです。それでシドッティは死ぬまでキリシタン屋敷に幽閉されることとなりました。キリシタン屋敷の長助と春。初代宗門改め役、井上正成によって1641年に設置されるようになったキリシタン屋敷ですが、禁教令が出されて、日本にやってくる宣教師はいなくなり、信徒は摘発されては投獄され、帰郷しなければ殺されて、 数十年も経つと、摘発されるキリシタンもいなくなりました。そこで1701年、幕府はキリシタン屋敷を約半分にして、残る敷地も随時縮小していくようにしました。そんな折にやってきたのがシドッティでした。天草島原の乱からは半世紀以上も経ち、国内でキリシタンを見ることはついぞありません。キリシタン屋敷もそろそろ手締まおうとしていたところに降って湧いたような事件でした。幽閉されることとなったシドッティには、中間という身の回りの世話をする召使いのことを言うんですけれど、中間として長助と春という夫婦がつくようになりました。ところがこの夫婦が1712年、私たちもキリシタンになりましたと役人に申し出ました。シドッティの日常生活の見事さ、信仰の深さ、強さに感銘を受け、唯一なる神がいること、確かに天国があることを信じるようになって入信したというのです。役人は驚愕しました。ご禁制のキリスト教を信じて、それを隠すのでもなく申し出るとは、狂気の沙汰だ、死にたいのかと。二人を入信させた角で、シドッティはキリシタン屋敷内の劣悪な獄に入れられることになりました。このことは、新井白石にも報告が行ったはずですが、何のアクションもしていません。自殺行為にも思える、シドッティや中間夫婦の行動を理解できなかったことでしょう。またこの頃、白石は超多忙でした。家信が皇居し、家継が将軍になったのですが、まだ幼児の家継を押し立てて、文治平和を構築するために、日夜明け暮れていたのです。その上、大奥を揺るがす、江島・生島事件が起こり、下手をすると白石まで類が及びそうでした。なので、他のことに手を出す余裕がなかったのです。1714年、長助と春は、キリシタン屋敷内で毒殺され、同じ年に、シドッティは、狭く冷たい半地下の牢、体が入る大きさしかなかったので、爪牢と呼ばれていましたが、爪牢で凍えて衰弱死しました。47歳でした。役人が書いたキリスト記には、職を絶って自殺したと書かれていますが、キリスト教で禁じられた自殺を、信仰を守るがために牢に入れられた宣教師がするはずありません。彼らの遺体はキリシタン屋敷内に埋められました。キリシタン屋敷の終焉。シドッティが亡くなって約10年後の1725年、キリシタン屋敷は火災で全焼し、爪牢もろとも焼失しました。そして、再び建てられることはありませんでした。蔵だけが残り、そこにキリシタンから押収した品が多数保管されていたのですが、1792年、老中はキリシタン屋敷を廃止することとし、蔵の中のものは神田三月、竹橋御門内の不浄蔵に移しました。それらが現在まで残っていれば大変貴重なキリシタン遺物ですが、それらの行方は用としてわかりません。こうして約250年間、キリシタンを閉じ込め、死ぬまで出さなかったキリシタン屋敷は、キリシタンが摘発されなくなることによって、必要性がなくなり、幕を閉じるようになりました。幕府が掲げたキリシタンの根切り、根絶のことですけれども、根切りが達成されたかに見えましたが、国内に密かに隠れ信徒たちがいることを神様だけがご存知でした。シドッティや長助春夫婦、その他多くのキリシタンが処刑され、埋葬されたキリシタン屋敷は、現在住宅地に変わり、跡地の碑がとある会社の敷地内に建てられています。現在の文京区小日向1丁目23番地あたりです。ここでブレイク。 最後にこぼれ話をしましょう。シドッティがイタリアから持ってきた聖母の絵が今も日本にあるのです。小さいけれど大変美しい絵で、ぜひ一度見てほしいと思う一品です。正式名称は七つの悲しみの聖母画というのですが、聖母の親指がぴょこっと出ていて優雅な雰囲気を醸し出しているので、親指のマリアと呼ばれています。上野の東京国立博物館に収蔵されていて、常設展示はされていませんが、企画展でたまに見ることができます。どうして上野の東博にあるかというと、この放送を続けて聞いてくださっている方には繰り返しになってしまいますが、長崎奉行所の押収品だからです。シドッティが長崎に連行されていった時に奪ったわけですね。奪ったのはよくありませんが、今まで綺麗に保管してくれていたのはありがたいというか、そう言っていいかどうかわかりませんが、まあ人の手を通して残してくださったのかなと思って感謝しています。本物でなくてもよければ、レプリカが目黒区碑文谷のサレジオ教会にあります。聖堂脇の入り口から入ると正面にあるので、見落とすことはないと思います。こちらは教会が開いているときは誰でも入って見学することができるのですが、不思議なことに本物よりも古く見えますね。どうしたことか、本物はレプリカよりもずっと色が鮮やかで生き生きしてるんです。一枚の絵に過ぎないのに、見ていると何かがこう聞こえてくる感じがするのですから、やはり本物の持つ意味というか力というか、価値には変えられないものがあるんでしょうね。実際にこの絵を携えて、多分日本人に見せてあげたいと思って持ってきた人がいて、命に代えてもキリストの絶大な価値と愛を伝えようとしていたのですから、何もこもっていないはずがありません。思いの込められた絵が現代に伝えられていることを感謝しながら、その思いを引き継いでいきたいなと思ったりします。そしてできることなら、より引き上げられた次元で輝かせていきたいですね。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。